さんこんにちは。 TLS ポッドキャストへようこそ。瀬戸愛です。お元気ですか？ TLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンスエクスを応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。2019年最初のポッドキャストへようこそ。今年もどうぞよろしくお願いいたします。最近ポッドキャストに出会ったよという人のために、TLS ポッドキャストは毎週金曜日にアップされるんですが、毎月最後のポッドキャストではリスナーさんからの質問にお答えしております。愛さんに聞いてみたいなということがありましたら、ぜひ hello@dancerslifesupport.com にポッドキャスト質問という題名でメールを送ってくださいね。どんなことでもいいですよ。ご自身のお悩み、特に怪我などでは答えられない部分もありますが、その怪我の説明やレッスン中に気をつけたいことなどはお話しできます。また別に大したことじゃないんだけど聞いてみたいんだよね、なんていうことでも OK。 そんな感じでいただいた男性ゲストダンサーの出演についてもお答えしましたが、なんでだろうと思うような変なバレエ界の習慣などでも大丈夫です。もう一度メールアドレスは hello@dancerslifesupport.com、 その時にポッドキャスト質問と題名に入れておいてください。さて今日のピックアップ記事は、新年なので基本に戻って引き上げの話、頭のてっぺんから吊るされているようにという注意について考えてみた記事です。では本文です。久しぶりに引き上げについて書いてみようと思います。筋肉と引き上げ、表現力と引き上げなどは過去にたくさん書いてあるので、まだ読んでいない人たちはそちらからどうぞお楽しみください。今日はレッスンに使われるらしい、頭のてっぺんから糸で吊るされているようにという注意について考えていきたいと思います。頭のてっぺんから糸で吊るされているようにという言葉がバレエで言われる引き上げについて語っていることは、レッスンを2度以上受けたことがある人ならわかると思います。このようなイメージはアレキサンダーテクニックだったりフランクリンメソッドだったりでも使われてますね。頭に風船つけたりとか。この言葉がイメージさせる引き上げは、無駄な力を入れない、頭蓋骨から背骨を持ち上げることでスペースを作る、背骨のカーブを無理なく伸ばすという感じでしょうか。つまりこんな生徒さんたちにぴったりの言葉です。頑張り屋さん、何でも 120% 筋肉を使わないと気が済まない人たち、引き上げようとすると首や肋骨に力が入ってしまい、結果上半身がそっくり返ってしまう子たち、引き上げると呼吸ができない症候群、引き上げたら体を動かせない症候群になる子たち。とは言っても吊るされているイメージでずっと踊り続けることは不可能ですし、生徒の癖によっては怪我につながる可能性もなきにしもあらず。例えば筋肉を引き上げて使うという場合、よく見られるケースではお腹がペローンとか、膝のお皿が持ち上がらず膝関節に乗っちゃう、もしくは膝が緩んじゃうという子たち。このような子たちの引き上げの場合、吊るされるイメージではうまくいりません。だって力の入れ方が分かんない子なんだもん。また筋力がなく背骨に座り込んじゃう子たち、脊柱腕曲を伸ばせない子たちであれば、吊るされているイメージでプレパレーションはできるかもしれないけれども、踊り出したらすぐにまたデロって短くなっちゃいます。踊りの中でも使えない場合がありますね。プチアレグロみたいに素早く動かなきゃいけない時や、ピルエットやターン、特に速かったり2回転以上の場合、アラベスクの後ろ足を素早く前のタンジュ、オンフォンジュみたいに上下の方向転換が必要な動きの場合、このような時は吊るされているというイメージでは難しいのが事実です。レッスンの言葉でイメージが連想させるものってとても大事なツールです。だけどそのイメージがどの部分をどう動かしてほしいのかを考える必要がありますね。例えば頭から吊るされているということは、解剖学的に見ると頭蓋骨から引っ張るから、その下についている背骨たちは自然と伸ばされる。しかもどこの筋肉を使ってと言われると分かんなくなっちゃう子たちは、頭と地面との距離を広くするので、筋肉のどこと考えなくても伸ばさなきゃいけない状況を言葉から感じることができます。ただもともとふわふわって踊ってしまう子や、プリエが深く踏めない子、もちろん踊りの雰囲気によっても変わってくるということが通じたかしら。そういう子たちであれば、そしてある程度の年齢であれば、骨盤底筋群が下から腹横筋が周りを、そして脊柱起立筋が背骨一つ一つを支えてくれている、そのような筒の感覚をなくさないように回転すると説明した方がいいかもしれないし、ちっちゃい子たちであれば膝のお皿ほら持ち上がったでしょ、だから軸足ではその膝のお皿上げといてねと最初に練習する必要もあるかもしれない。レッスン指導に使える表現力という記事でも書いたけれども、一つの言葉が生徒たち全員に、そしてレッスン全体に使えるわけでもないんです。そしてその言語を増やしてくれるのは先生の表現力もそうだし、解剖学的理解やバレエステップの意味していることを理解するのも必要かもしれません。 まとめとして、レッスン中に頭のてっぺんから糸で吊るされているようにと言われたら、変に力んでいないか、特に肩、肋骨、そして首周りの力みをチェックしましょう。縮こまっていないか、つまり自分を一番高い位置でキープして立つというバランススタンスができているのか見直してみましょう。強い軸を感じているか、すべてを体のセンターに集めてくるイメージ。内転筋、骨盤底筋群、腹横筋など体の中心に持ってくるイメージで働く筋肉たちはバレエダンサーにとってとても大事な子たちです。そのような子たちが働いているのかをチェックしてください。いかがでしたか？先生の一言の受け取り方、感じ方でダンサーの上達スピードも変わります。もちろん生徒自身もある程度の年齢になったら、この先生のこの言葉の意味はこういう風に動くという、ある程度フォーミュラー的なことを知っているというのも大事かもしれません。バレエ学校やバレエ団では様々な先生やディレクターと仕事をするチャンスがあります。そうすると1人目の先生が好きな動き方と2人目の先生の動き方は違うかもしれないし、1人目の先生の言う引き上げもしくは引っ張る方向というのと2人目の先生が使う言葉遣いというのは違うかもしれません。そのような先生に言われた注意を解釈する力もある程度の年齢になったダンサーたちは、そして大人バレーナさんは必要だと私は思います。ということで、今日のポッドキャストはここまで。また来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。